Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。7月18日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってはですね、お仕事や子育て、いろんな出会いや経験に真剣に取り組み、責任感の強さと人への心配りが半端ない人、辻本優子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。辻本さんとは9年前の忘年会で出会ってからずっと仲良くしていただいています。ただ大勢で会うことばかりで、今回こうしていろんなお話を聞かせていただくのは初めてだったので、どのエピソードもとっても新鮮でした。これまではきっとこのような取材はお断りされるだろうなぁと思ってたんですけど、ダメ元でお願いしたのがどうやら奇遇にも優子さんのご主人のバースデーの日だったらしく、ご縁を感じてくれてのOK だったので、ご主人にも感謝ですね。そういう感じですので、きっとお付き合いは長くても優子さんのことを知らないって方も多いんじゃないかなと思いますので、これからの2週間必聴かもしれませんよ。優子さんと出会っていない方にしても、この人の感謝が散りばめられた人生と謙虚な姿勢、思わずうるっと来てしまうエピソード、そしてお茶目な部分もあったりで本当におすすめですので、いろんな優子さんと出会ってあげてくださいね。どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
Today's keyword。 どうする？
います。
言うの？これ多分知らない人結構多いからねえ。
ねえ、今考えるとすごいこと考えてたんだな。ありますね。
ああ、そう。
ありました。まあ、あります。
それ多分みんなびっくりする。
これからね、出会うはずの嫌な人たちの思いを全部背負ってくれたのかな。今からずれる。これでやっと優子ちゃんが私の娘になってくれた。もうただただ怯えて過ごしてました。そこでライトハウスのことを教えていただいて、沖縄を飛び出して大阪の方に。
FMG
せてあなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは辻本優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけども、お名前の漢字の説明をお願いできますか？
はい。辻本優子で、新尿の辻、ブックの本、衣編に谷、裕福の優に子供の子です。
そして、優子さんには、スペシャルなニックネームがあるんですが、
はい。
なんというニックネームでしょう？
は
い、
エコリンです。
はい。エコリンさん。これ、エコリンの由来とかは？
旧姓が小玉なんですけど、はい、大阪のライトハウスに入所している時に、同い年の子がつけてくれたニックネームなんですけど、うん、 小玉から山彦、エコー、エコリンっていうような感じで、はい、かなりひねって
かなりひねって
作って、はい、くれました。
ということで、もうみんなが結構エコリンと呼んでるので、僕も今日はエコリンちゃんでいきたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
生年月日言うとく？どうする？
言います。
言うの、
うん、
すごい。生年月日をお願いします。
1974年2月28日です。
これ多分知らない人結構多いからねえ、
ねえ、
どんな反応でしょうか現在の家族構成教えてもらえますか？
はい、主人と、主人の母親 と、19歳の長男と16歳の長女で、トイプードルが1匹です。
シュートミさんとはずっと一緒に？
私がお休みの週末はご自宅の方に帰られて、平日はうちの方に来てお夕食の用意をしてくださったりとか。
なるほどね。はい、共働きなんでね。
はい、すごくお世話になってます。
めっちゃ助かりますよね。
助かってますね。はい、
はい、現在のお仕事とか活動みたいなのがあれば。
はい、仕事は大好きな電話交換をさせていただいています。うん、活動、そうですね、去年なんですけど、視覚障害者就労相談人材バンクの方に、まあ、所属させてもらっていて、31人の視覚障害者の就労事例の載った、あまねく届け光という書籍が去年2月に発行されたんですけど、まあ、その31人の中の一人として今の職場での、まあ、働き方など書かせていただきました。で、今年に入ってからは開運お片付けチャレンジという、まあ、オンラインでつながって、まあ、お片付けをしていくっていうような感じなんですけど、東京におられる開運お片付けプロデューサーの小倉よし子さんを筆頭に、42日間かけて、まあ、お家の中を、まあ、きれいにしていくっていうことで、断捨離したり、はい、お片付けしたりっていうので、本当にうちの中で一番広い部屋、物置部屋になってたんですけど、まさしく汚れた部屋のお部屋が綺麗な空気の通るお部屋に生まれ変わりまして、
はい、めっちゃ気持ちいい、
快適な、はい、生活を送らせてもらってます。
その42日間でなんかすごい中途半端な感じだけど、
なんか21日で習慣化するっていうふうに言われてるらしくて、まあ、それを、はい、2回繰り返すことでより、
そういうことね、はい、なるほど、なるほど、はい、いつもね、住んでる家が綺麗になるっていうのは心地いいからね。
そうですね。
で、エコリンちゃんは視覚に障害があるということで、
はい、
今見え方とかどんな感じですか？
見え方はもうぼやっとすりガラスを通して見ているようなぼやっとした感じです。
と、病名とかは、
まあ、は黄斑変性症です。
はい、生まれつき？
生まれつきですね。はい、
昔はもっと見えてた？
あ、だいぶ見えてましたね。
いつぐらいから？
高校まで普通校に通わせてもらってて、はい、出産後ですかね、はい、
急激に落ちてきたみたいな。こう生活しててこう不便やなと思うこととかってありますか？いっぱいあると思うんやけど。
そうですね、でもこの生活に慣れてきたっていうのはあるんですけど、でも最近やっぱ年齢がいってきて感覚がちょっと鈍ってきたのもっていうこともあって、よくぶつけたりするので、はい、
気をつけないと
そうですね、
まあ、その物に当たるのもそうやし、まあ、車とか、ね、
あ、そうですね、
電車とかそういうのもね含めてやっぱりリスクはいっぱいあるんでね。ちょっと話変わるんですけども、出身地はどこでしょう？
は沖縄です。
子供の頃の家族構成とかは？
はい、小学校5年生までは母と兄と私っていうような感じだったんですけど、はい、どうなんだろう、でも生後7ヶ月から小学校5年生まで母方の祖父母に育ててもらって、なので、そうですね、平日はおじいちゃんおばあちゃんと一緒で、はい、学校がお休みの日はお兄ちゃんと母とっていうような感じの生活し、はい、でした。
そうなんですね。まあいろいろとその事情があったということ
だ
よね
そうですね、はい、生後7ヶ月で父が蒸発してしまったので。
本当に？
はい、で小学校5年生の夏休みに戻ってきたというか。
戻ってきた？
はい、父方のおじいちゃんがちょっと、はい、食道がんでもう行くばくもないっていうようなことになった時に、もうみんなで はい、探して合わせてあげようっていうようなことになって、はい、それで、はい、帰ってきたっていうような感じですね。はい、でそれから家族4人の生活が始まったっていうような感じです。
どんなご両親ですか？
そうですね、母は本当に我慢強い人で、うん、ね、沖縄らしいちょっとお茶目なところもあるんですけど、もう自分を犠牲にしてまでも、うん、家族や周りの人たちのために尽くすような人、うん、で、はい、で父は父のことあまり悪くは言いたくないんですけど、うん、お酒を飲んでは母に暴力を振るったりとか、はい。で、まあ働くんですけど、まあ稼いできたお金を全部ギャンブルとかに使ってくるような、はい、人で。
そしたら、お母様もそうやし、エコリンちゃんとかお兄さんも、やっぱり辛い思いしたり。
辛かったですね、はい。もうね、私の大好きな母を、こんなね、
うん、子供には会ってあげたり、
そうですね、な、うん、まあなかったですね。
あ、はい、まあ、でも見てるのも辛いですね。
辛い、辛いですね、はい、もう本当に何度父のこと殺そうと思ったことか、
本当に、
はい、もうね、今考えるとすごいこと考えてたんだなって思うんですけど、
まあでもそれぐらいやっぱりお母さんのこと大好きやし、それぐらいお父さん許せないっていうね。うん、
そうですね。
今はお父さんとか全然も連絡とか。あ、
そうですね、もう8年ほど前に亡くなりまして。
そうなん
ね。はい、うん、
それまでは お母さんとお父さん一緒に住んではって？
いえ、もうみんなバラバラでした。私がもう高校卒業校ライトハウスで、兄はまあ結婚で家を出るっていうタイミングが一緒だったので、はい、その時にも、はあ、私もっていうことで、はい、
子育てにもちょっとこう一区切りついたみたいな、
そうですね、
ところでっていうこともあってやね。はい、うんうん、
そうですね。
まだお母さん若いやんね。
うん、若い。70代半ばぐらい
ですかね。今とかもお仕事とかされてて。
そうですね。沖縄で沖縄料理屋さんを。
はい。いいじゃないですか。
は
い、
おばと二人で。
はい、あ、へ、うん、じゃあお母さんとは結構電話で喋ったりとか。
はい。もう電話ではよく、はい、話してます。はい。
ご兄弟とはどうですか？お兄さんとは。
そうですね。兄とはあまり、LINE でちょっとやり取りをするぐらいですけど、
ね、
はい。
いくつ違い？
4つ。
4つ
違いです。はい。
あ、まあ、つかず離れずみたいな感じだね。
そうですね。はい。うん、まあ、沖縄に帰ると必ず、いろいろね、美味しいものを持って会いには来てくれるので、はい。
なるほどね。ちょっと幼い頃の思い出聞かせてください。うん、性格的にどんな子供でしたか？はい。
泣き虫。でしたね。はい。まあ、それは今でも変わらないんですけど。
どんなことで、それ悲しいからとか、うんうん、悔しいからとかいろいろあるじゃない。
そうですね。もう、すべてかな。
すべて。
うん。
いいじゃないですか。その感受性が高いっていう。
そうですね。
感性が豊か。
感性が、うん、まあ、よく言えば。そう。でもまあ、父のね、血を引いてるところもあって、短気な部分もあったり。
あ、そうなの、うん、
それでいて怖がりだったり。
短気な部分もあるんだ。
ありますね。
ああ、そう。
ありました。もうあります。どうなるでしょう。はい。
へえ、うん。
はい。
それ多分みんなびっくりするんですよ。短期な。
そうですかね。
部分って聞くと。やっぱそれ年齢とともにこう、だんだん。
そうですね。まあ、子供の頃は、心が病んでたってこともあるのかもしれないんですけど、
ね、
はい、うん。最近はそんなイライラすることもないですけど。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
それじゃあエコリンちゃんね、この辺でエコリンちゃんのおすすめの曲を一緒に聞きたいなと思うんですけども、何かありますか？
はい、徳永英明さんの輝きながらお願いします。
いい曲です。これなんで選んでくれたんですか？
高校生の頃に初めてお友達と行ったライブが徳永英明さんのライブで、もうすべて素敵な曲だったんですけど、うん、その中でも輝きながらは心揺さぶられた曲だったので、はい、選曲しました。
思い出深い曲です。
はい、
そしたら一緒に聞きたいと思います。
はい、
曲紹介のほどお願いできますか？
徳永英明さんの輝きながら。
大人の、ドアを開けて。
子供の頃は遊ぶのとかは活発に遊んでたとか。
そうですね、はい、まだだいぶ見えていたので、うん、お友達と、うん、外で遊ぶことが多かったですね。
あんまりその当時は見えないということに対する不便さみたいなの全く。
でもやっぱり黒板の字とかは見えにくかったので、席はもう一番前にさせてもらったり、
あとその黒板もさ、スパイクとかさ、
うん、あ、
ボールとか、
ボールよく顔に当たってましたね。
あ、
はい、
それ遠近感が、
そうです、はいはい、うんうん、
あ、と痛い、
痛いですね。なんか体育は嫌いでした。
はい、
嫌い。
なんじゃ、やっぱ子供の頃からやっぱり自覚はあってね、その醜いよりみんなとはちょっと違うねんなっていう。
そうですね、はい。やっぱ黄斑部が見えないので、お友達に話しかけても、あ、どこ見てるのって感じで後ろ振り向かれたりとかっていうことが、はい、あったので、あ、なんかやっぱ私ってみんなと違うのかなっていう思いはありましたね。
その目合わされへんとかある
もんね。うん、そうですね、
真ん中がね、
はい、
見えへんからね。
そうなんですよ、うんうん、
やっぱそれでこう周りにこういじめられたりとか、とか嫌なこと言われたりとか、そんなもんなんか、
不思議なことに全くないんですよね。うん、
それはもうエコリンちゃんの人柄というか、うん、
本当に私父以外嫌な人に会ったことがなくて、
本当に、
はあ、本当にありがたいことですよね。
はあ、いや、うん、嫌な人たくさんいたんだろうけども、
いたんでしょうか、
あなたのね、
鈍感すぎて、
いやいやいやいや、そういうおおらかな気持ちというかね、うんうん、
いやいや、
あ、素晴らしいね、それは、
うん、そうですね、ありがとうございます。
裏返せばお父さんは相当立ち悪い、うん、言い方悪いですね。相当立ち悪いな。
そうですね、なので私がこれからね、出会うはずの嫌な人たちの思いを全部まあね、背負ってくれたのかなっていうようなふうにも思ったんですけど、
なるほどね、いや、はい、そういうふうに取れるっていうのも素晴らしいね、うん、なんかすごい怒られた記憶とか、
あまり、
先生、
あまりない、ほぼないかな。兄が結構荒れてたので、
あ、お兄さん、
はい、小学校5年生まで、まあ、あの片親だったわけじゃないですか、
はいはい、
うん、で、まあ、母が、ね、学校に呼び出されたりとか、
結構出てたみたいな、
うん、そうですね、そういうこともあって、私はもう母を悲しませたくないっていう思いがすごいあったので、はい、良い子で、はい、
あ、てで4つ上だったらちょうどその金八先生じゃないけど、ちょっと荒れてるような時代よね、
うん、そうです
ね、全体的に中学生、はい、高校生、
ね、そうですね、まあ、人を傷つけることとかはなかったので、はい、止めてるね、バイクに勝手に乗ったりとか、タバコ吸ったりとか、万引きしたりとか、まあそういうことなんですけど、うんうんうん、
まあその程度はね、
みんなね、うん、そうですね、はい、
尾崎豊も立てるぐらい
そうですね、はい、私もちょっとね、一度は経験してみたかったなと今は思う、
あー、今からしましょう、
今から
しまし
ょう、今からグレープそうですね
逆にすごい褒められた記憶とか、
褒められた記憶もそんなにないんかな。でも嬉しかった、また違いますよね、
うん、
嬉しかった記憶でもいいですか、うん、あの大人になってからっていうか、結婚式を、うん、あの私のわがままで、あの地元の沖縄で挙げさせてもらったんですね。
本当に。
で、その式が終わって、その控え室に帰る途中、
うん、
辻元のお母さんが私のところに、うん、歩み寄ってきて、うん、これでやっと優子ちゃんが私の娘になってくれたって言ってくださったことが、もう本当に嬉しくって、はい、もうそれまではずっと、もうおばさま、おじさま、おばさまって呼ばせてもらってたんですけど、
うんうんうん、
その言葉がすごく、はい、褒められてはないですけど、はい、嬉しかったです。
めっちゃ嬉しいね、それね。
そうですね、はい、
いや、素敵な話やわ。その子供の頃って勉強はどうでしたか？
勉強はオール3 普通、もう本当の普通でした ね、
無難にっていう、
無難に、はい、数学がちょっと、うん、まあ、得意というか好きだったので、数学は、まあ、まあ4とか5もらうことはあったんですけど、
すごいね、数学が4とか5ってすごいじゃない。
数学は、はい、好きでしたけどね、
うん、なんかまあそのお父様のそういうのとかいろいろ見たりとかしてて、そのこんな大人になりたくないみたいな、こんな大人になりたいみたいなそういうのって感じてたりしましたか？
そうですね、自分自身がこんな大人にっていうのではなくて、うん、もう男の人っていうのはみたいな感じで、もう結婚したくないとか、
あ、
はい、
男の人はもう嫌やみたいな、
はい、そうですね、
感じ、
うん、
あ、
でずっと思ってましたね。
あ、
うん、で母がよく 私にかけてくれた言葉が、ユウが好きになった人ではなくて、ユウのことを好きになってくれた人と結婚したら幸せになれるよっていうことをずっと言ってくれていて、はい。
それは結果的には今のご主人はそうでしたか、はい、
そうでした。
そうだったね。なんかこんな仕事に就きたいなみたいな、そんなのありましたか。
そうですね、おばが保育士というか幼稚園の先生をしていたので、はい、保育士さんにすごく憧れて、はい、いましたね、
でまさかそんな視力がどんどん落ちていくとか、そんなのあんまり思ってなかった。
そうですね、中学1年生の時に、東京からいらしたすごい先生に見ていただいたら、黄斑変性症ということで、
その時に初めて診断された、
はい、そうですね、はい、まあ、幼稚園の頃からもうずっと中心部分、視点が合わないっていうことで、まあ、小さっていうかね、近くの眼科さんの方には見ていただいてたんですけど、病名がずっとわからなくてっていうか出なくて、はい。で、中学の時に初めて、で、まあ、障害者手帳を、取った方がいいよっていうことと、今の医学では、まあ、治らないですっていうようなことを、はい、告知。そうですね。で
もその時はやっぱりショック。
いや、でも、やっぱりそうだったんだっていうような感じですかね。ちょっとおかしいと思ってたので、やっぱりそうだったんだっていうような感じでしたね。
視力が少ないことで、コンプレックス的なこととか、周りの人たちと自分が違うみたいなことに対する、そんなのとかはありましたか？
あんまり感じてなかったかな。まだ、文字の読み書きはちょっとしんどかったんですけど、生活視力があったので、そんなに感じた記憶はないですね。はい、
もちろん末回しで歩けるし。
そうですね、はい。
今ってその沖縄の頃の友達とかでお付き合いある人とかいてるの？
ほとんどいないかな。もうね、私自身がもう住所を転々としてしまっているので、なかなかね、
なるほどね。
そうですね、
いわゆる中学生とか思春期と呼ばれるような頃って、なんかやけにイライラしたりとか、親に反抗したりとか、そんなんとかは
なかったですね。はい、もうただただ怯えて過ごしてました。
そうやね、
父の機嫌を取って
ね、高校とかアルバイトとかそんなの怖い？
しましたね。一箇所は夏休みにスーパーのギフトコーナーとお中元のところで、ラッピングをするお仕事させてもらって、
楽しかった？
楽しかったですね、はい。でもその商品がなくなると、お店の方になんか番号を書いたメモを渡されて、で、まあ、これちょっと倉庫に取りに行ってとかって言われるんですけど、もう全然わかんないんですよ。倉庫も一面段ボールだらけで、見えないのでね、その番号が探せなくて、どうしようって思ってたら、同じ学校の先輩がたまたまアルバイトしていたみたいで、で私のことをなんか見かけて倉庫に入ってきてくれて、台車にどんどんその必要な商品を乗っけてくださって、はい、
めっちゃ嬉しい。
そう、助かった。以前からちょっと気になってた先輩だったので、より嬉しくて。
まだ高校出る頃ってのはまあまあ見てた、
0.02、 両眼ともにそれぐらいです、ね、
0.02、
はい。
あ、でもそれぐらいしか見えてなかったね、逆に。
そうですね、はい。
その、ライトハウスっていう言葉が何度か出てきたけど、まあライトハウスっていわゆる、視覚障害者の、まあ、自立とか生活訓練とかをする場所ですよね。で、まあそこに行こうと思ったのはどういうきっかけ？
そうですね、もう父の借金で、母が朝早くからもう真夜中まで働き同士で、過労で倒れたりすることもあって、で私自身は働きたいっていう気持ちがすごくあって、働いて母を助けたいっていう気持ちが、ね、はい、あったんですけど、高校のその養護の先生が、私は進学を進めるよっていうふうにおっしゃったんですね。で、まあ大学に行くだけが進学ではなくて、専門学校に行って何か手に職をつける、そういうこともいいんじゃないかなっていうふうなことを言ってくださって、で、それでちょっと、まあ、沖縄には、盲学校以外にそういう視覚障害者を対象とした学校がないので、それでちょっと思い切って、まあ、父から離れたいっていうのもあったんですけど、はい、沖縄を飛び出して大阪の方に。
はい、 中学とか高校途中から盲学校に行くとかいう選択肢はなかったね。
そうですね。
うん。盲学校の存在は知ってた？
知って、うん、知ってました。うん、はい。中学3年で、まあ、進路に悩んでいた時に、うん、一度行かせていただいたことがあるんですね。
あ、見学も兼ねて、ね。
はい、見学も兼ねて。うん、はい。でそこでライトハウスのことを教えていただいて、
はい、大阪にこんな施設があるよ。
そうですね、はい。
次回へ続く。
次回へ続く。
Next week keywords。
もうそういう理由では納得できない。身近でそんなね怖いことが起きたり、ね、もう散々話し合いましたよ。謝っておいで。こんな薬漬けになって大丈夫かな。これではいけないと思って、もう人生一度きりなので。感謝の気持ちを恩送り忘れてください。
俺で絶対みんな忘れへんわ。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid.
Stevie Wonderのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com OTEGAMI アットマーク RADIO ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き辻本優子さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。 Fade away.